東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖のネタに皆さんと一緒に高め合おうという番組です。はい、まいさん、ゆかさん、楽しい放送ありがとうございました。そうですね、さてさて、今日はですね、もうゴールデンウィークも終わって、そろそろなんか普通の日常が戻ってきたのかなっていう日なんですけれども、まあ日常といえばですね、コロナも5種に変わって、新しい日常をねやってきました。でそんな日常をね楽しくしてくれるのはやっぱり、やっぱ僕の推奨している趣味の世界ということでですね、そういう趣味をね楽しんでるかなというふうに思うんですけれども、今日の放送はですね、ちょっと最近ちょっと小中学生とか、そういったところにすごい注目していて、小中学生からですねもう趣味で映像を作ってるみたいな人たちがいるので、そんなお話をですね、していけたらいいなっていうふうに思っております。それでは番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しております。番組をコメントを送るには、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第32回目放送始まります。この番組はレディオ365、株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンに方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、ちょっとね最近はですねいろいろと趣向を変えて放送をお送りしておりますけれども、最初のテーマはですね、先ほどの前、オープニングトークで話しました趣味の映像のことについてちょっとお話をしていきたいと思います。最近のね、なんでしょうね、小学生の将来の夢でですね、大体上位に上がってきてるのがですね、大体 YouTuber とかなんですって。でやっぱりですね、もういろんな意味でですね、なんかこう SNS とか、そういったものでですね何か投稿するっていうことをなんかもう職業のように考えている、こんなことがですねちょっと当たり前になってるのかなっていうふうに思ったので、そんな話をしていきたいなというふうに思っております。ということでですね、僕らね、なんか映像の話をするとやっぱりどうしても、僕らはですね映像を仕事で作っているという立場でやってるので、そういうね趣味の映像ってなかなか作らなくなっちゃうんですね。全然なんかこう趣味で映像を作りますみたいなことが、まあ本当はやらなきゃいけないんだと思うんですけども、やらなくなっちゃっててですね、まあ結構ネットでですねやっぱ映像を見てると、なんかこうなんて言うんでしょうね、好きなように作っていて、でなんかこうなんて言うんでしょうね、羨ましいっていう言い方なんでしょうかね、なんか変な意味ですごい悔しくなるんですよね。あーなんか悔しいな、こういうの作りたいなみたいなことをですねいつも思ってしまうんですけども、そんなね作品がですね最近小学生とかが作ってたりとかするんですよ。で結構やばいなっていうふうにちょっと考え始めたんですけども、小学生とかって、まあ映像作れるのっていう話なんですけれどもね、僕らね結構自分たちの頭をね疑ってかからなきゃいけないなっていうふうにちょっと思ってる最近のことがあって、まず物事へ取り組むってなんかあるじゃないですか、何かをやるために何かをするみたいなことで、僕なんかの時代ってさやっぱりじゃあ例えば映像を作りたいって言ったらまずコンピューター勉強するみたいな感じの頭なかったですか。なんかパソコン勉強して、それから映像を作ってみたいな感じのやり方が多分普通だったような気がするし、僕なんかの頭の中ってやっぱそういう風にできてるなっていうのはすごいあるんですけれども、なんかもうね多分違うんですよ。なんか技術を勉強してから何かを始めるというスタンスがもう今の子供たちっていうのはなんか作りたいっていう気持ちで やると身の回りにそういうことが可能なツールがですねいくらでもあるんですよ。もうだって生まれた時からでずっとあるんですよ、周りにパソコンとかさ携帯電話とかさタブレットとかがさそういうのあって、でそういうので作っちゃってるんですよね、もうみんな、だから作り方を知ってなんとかするんじゃなくて、作りたいからまあ身の回りにあったもので何かを作る、これって多分小さい子の感覚で言うと、なんか例えば大好きな恐竜がいるから身の回りにあった粘土で恐竜を作ったみたいな感覚ですよ。もうこの感覚でもうなんかやっているんですよね。だからほとんどの子供たちってパソコンなんか使ってないんですよ。もう携帯電話とかタブレットでガンガン作っていて、でそれをネットに公開してでアップしてるんですよね。でまあこの辺のね話をねしていくとですね、やっぱりいろいろとね、やっぱ僕はやっぱアップルってすげえなって思うまた瞬間なんですけど、アップルはですね、まあこの時代に合わせてもう今までプロで使ってたファイナルカットプロっていうのはタブレットでみたいな感じにシフトしてってるんですよ。ロジックもそうだよね、タブレット版で作って、まあそういう時代になっちゃってるっていうことでですね、まあこれは本当に脅威だなという感じはするんですけれども、まあちょっとねこんな話をですねいろいろするので、まあなんか気になる方がいたらですねお便りとかもらえればと思いますけれども、ここで、いくつか、メールをいただいているので紹介させていただきたいと思います。ラジオネームまなみさんからです。メッセージ遅れちゃったって言ってますけども、遅れちゃってるってことはこのラジオ放送を聞いてもらってるってことでしょうかね。まあ、確かまなみさんもね、小学生でね、これから多分いろいろなことを作っていくんじゃないかなと思いますけれども、そんな、作っているっていうことがですね、実はそれでお仕事になっちゃうかもしれないっていうそんな時代なんですよね。で、他にもですね、いただいております。ラジオネーム映像編集屋からです。これは誰でしょうね。ケイティさんこんばんは。趣味の映像制作作子供たちの映像子供たちの映像に対する向き合い方本当に同意です。あーなるほど、いいですね。僕も仕事で映像制作をしていますが、なかなか自分たちの時代の常識が抜け出せませんよね。もっと向き合い方がカジュアルさを意識して、遊んで映像を作れるようにしないでと思っております。まあ本当そうなの、そういうことをですね感じて今日ねなんかこの放送やろうなっていうふうに思ってるんですよ。もう一つですねいただいております。ラジオネームさなゆかさんからです。今は小さい頃から映像に触れることがとても身近になってきているので、将来の職業の選択肢も多くなって羨ましいなと思いますねって、もうこの考え方が古いんですよいや本当なんですよ。こういうふうにやっぱ羨ましいなっていうふうになっている側と、そんなの当たり前でしょってなってる側とがもう本当に共存しちゃってるっていうことで、これもっと分かりやすい言い方をすると、音楽の世界なんてもうほんとちょっと前からこの流れですよね。なんかなんかこうなんかライブとかの大会に出て練習をしてとかっていうんじゃなくて、もうプロでデビューする人ってもう TikTok とかで配信してた人がきっかけでデビューしたりとか、もうネットで自分の趣味の映像を配信してたらそれがなんかデビューのきっかけになるっていう人が結構もう多いんですよ。今結構流行ってるアーティストなんかもそういうきっかけで出てきた人いっぱいいるでしょ。なんかこれがねもう当たり前なんですよね。まあいろいろ言いたいことはあるよ、そりゃね。僕らが頑張ってきたのって一体何だったんだろうとかっていうのはあるかもしれないけど、音楽とかねもうほんと自分の好きなように作って、なんかそれが人に認められてっていうのがやっぱ当たり前だと思うから、それがなんかなんでしょうね、音楽の今の音楽の世界の常識になりつつあるっていうことで、まあこれはねもう本当に僕らもね、もううかうかしてられないというか、 映像に関してもね、もう多分あっという間にそういう時代がもう来始めてますよね。もうそういう感じで僕らに頼むぐらいだったら、なんかその TikTok で映像を上げてる人に頼むわみたいな感じになってくるんじゃないかなという感じはしております。まあこれ脅威であり、それは僕らはねやっぱりね、ちゃんとプロの制作者としてもっともっとね新しい時代に合わせていかなきゃいけないっていう、こう自分のねこう戒めにもなっていくので、まあこのあたりはですね、もうこの今のこの物事への取り掛かりというののきっかけが、もうなんて言うんでしょうね、技術があるからやるんだじゃなくて、そういうもう環境はもうみんなのね近くにあって、でそれをなんちょやりたいという気持ちが強い人間だけがやるという風になってきているのが、なんか逆に僕はすごく楽しみというか、そういう人たちと一緒に仕事したいなっていう感じがすごく、思っております。ということでですね、ホジビーの時間をまとめさせていただきたいと思います。それではここで1曲聴いていただきましょう。僕らがね、学生時代音楽にハマった頃ですね、新しい音楽の出会いって言えばですね、決まって CD ショップでの視聴コーナーだったと思います。今はねインターネットでたくさんのアーティストに出会うことができる、こういういい時代ですよね。もし僕がねネット配信しかしていない曲で一番注目しているアーティストっていうのをね聞かれた場合、こう答えようかなと思っております。ジムのクレイネス。Back the ones I love, feel the heartbeat, make my eyes bleed. I've told you my one, all the facts. You can take away my part, but you can't take away my heart. Please let me break myself and let me be yourself. I want you here, tell me slowly. I want you to tell me the glory. There are unforgettable things and unlikable things. My mind is still in chaos, and it's kind of mysterious. But to tell the truth, I feel angry. All of you have done was right. All I want is truth, and I don't feel the emptiness. And sometimes I feel nothing but the greatness. No one's gonna change, no one ever does. Nothing but good things to say. There is something wrong. Never forget something, set your words on fire. And sometimes I still feel nothing but the greatness. No one's gonna make, no one ever craze. Nothing but good things to say. There is something wrong. このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、今月の匠のテーマとしてはですね、まあ自分を匠というのもちょっとおこがましいんですけれども、映像のプロから見たこの趣味の映像の世界ということで、やっていきたいと思います。僕たち映像のプロはですね、このいわゆるそのさっき上がっていた趣味の映像ね、これ多分小学生中学生だけじゃなくて、もういろんな大人の人たちが挙げているので、もう本当にセミプロみたいな人もたくさんいらっしゃると思うんですけども、こういうのをどういうふうに見てるのかなっていうことをですね、 まあ話していこうかなってちょっと思っております。あとね、まあせっかくなんでこれからね子供たちが、なんかこういうのを作っていく中で僕たちもしね僕たちプロがなんかできることがあったら何をやっていくべきなのかなっていうことなんかをちょっと熱く語っていきたいかなというふうに思っておりますので、何かご意見ご感想ある方はメールください。まあ、と言ったらですね、早速メールをいただいちゃったんで先に紹介しましょう。ラジオネームニセサナダマンさんからです。これはね今の僕曲紹介ね、言い訳させてくださいね、曲紹介でイントロの長い曲にイントロの間にトークを入れるっていうのをちょっとやってみたくて初挑戦したんですけど、難しいねこれね。これもね僕多分ね趣味なんですよ、こうやって新しいことに挑戦したくなるのね。やっぱりやってみてでちょっとやっぱボーカル入っちゃうってあー漏れたとか思ったんですけど、こういうのをですねニセサナドマンさんにへへへさっき曲紹介はみ出たでしょっていう風に言われております。はみ出ましたけどね、僕としてはこれがきっかけで多分今後上手くなっていくんじゃないかなという風に思いますので期待しててください。まあ前半からねいろいろとお話をしているんですけれども、そうですね、そうですね、先にちょっとね瀬名俊さんからも、ラジオネーム瀬名俊さんから、もらっていただきます。Vlog ってまだ、普及するんですかね。あ、 Vlog ね、ソニーだけじゃなく、キャノンが今度 Vlog 用のスマホラックに使えるカメラを発売するみたいで気になっています。あのね Vlog はちょっとやっぱ進化していくんじゃないかな。ただログを撮るだけじゃなくて、もうログを撮りながら編集をする時代に多分なっていくと思うから、アップルがやってる iMovie とかはもう撮りながら編集しながら結構ね新しい、ね、テロップ入れながらみたいなことをやっていくんですけども、これ結構小学生使えるんですよ。なので多分夏休みの旅行に行くと小学生は平気でビデオ作品1本作るんですよ。だこういうことですよ。だから Vlog なんて言葉がもう古くなるかもしれないぐらい当たり前でしょ、日記はビデオでつけるに決まってるじゃんみたいな感じになっていくんじゃないかなみたいなことが予想されるわけですよ。ということでね、もう本当に前半から話してる通りですね、僕らが育ってきた環境と今の子供たちが育っている環境っていうのはねもう全然違うんですね。でもうなんかさっきも言ったけど、生まれた時にまずコンピューターとインターネットがあるっていう世代なんですよ。もう僕らって何にもなかったでしょ。だって僕らの小学校の時に遊ぶ時って電話はさ家に行かなきゃないでしょ。でテレビは家に行かなきゃ見れないでしょ。で見逃したらもう終わりでしょ、ビデオの中だから。だから終わりでしょ。で遊ぶと言ったらやっぱり山に集まって昆虫取ったりとかそういうこと で見せ合うって言っても周りの友達にしか見せられなかったけど、今の人たちっていうのは写真に撮ってインターネット上げてオークワガタ撮ったぜイエイとかやってるんでしょ。いや全然ないからそんなの。インターネット繋がってないからね僕らが生まれた時ね。局長は生まれた時には FBB があったって嘘ついてますけどないんですよ。だからそういう世代の人たちがやってることなんで、じゃあ全部が全部ねすごい認められるかっていうと、当然なんか僕らってやっぱりなんかすごい変な話、面白いけどやっぱり映像の基本が間違ってるよねとか、これソフトウェアの使い方違うよねとか、これカメラの使い方ちょっと間違って解釈してるよねとかっていうことをまあ思うこともあるじゃん。でもそういうのをこうやって論破していっても、いやおじさん何言ってんのよみたいな感じですよ。いやできてんだからいいじゃんみたいな感じで、まあそのうち子供たちには多分おっちゃんまだパソコンなんか使ってんのみたいな言われるんですよ多分ね。パソコンなんか使って作ってんのっていう風に言われるようになるはずなんですよね。だからもうこれ当たり前なんじゃないっていう風に思っちゃいけないなっていう風には思いつつも、僕らねやっぱり当然ねなんかこう違和感みたいなのがあって、なんていうのこうアレルギー反応みたいに出るんですよ。こうやばいこんなカット割りさしないでくれみたいなとか なんかこういうなんかこうどうポジでなんかバカバカつながれるの嫌だなとかっていうのが思うんですけど、まあなんでしょうね、だからこういう子たちにしかできない作品がどんどん出てくるので、まあ、そういうのもちゃんとリスペクトしていかなきゃいけないなっていう中、僕らがねやってきたことって何だったのかなとか、培ってきたものって結構無駄だったのかなみたいな感じのちょっと軽い危機感みたいなのを感じたりとか、そういうことをね思うわけですよね。でまあそんな中ですね、ちょっとこれ思いっきり今日はね自分の宣伝させてもらおうと思ってね話してるんですけど、僕ねこういうことをずっと考えてたんですよ、もうずっと昔からね。で考えてたので来月ねこの僕の会社の和田屋でね子供向けイベントやっちゃおうかと思ってるんですよねはいはいはい、ありがとうございます。まあということでコンセプトとしては、誰でも簡単に映像を作れる時代になったからこそ、僕らの先輩方から受け継いできた技術とか伝統を今の子供たちにちゃんと伝えようということを、そういう思いをですね、しっかり持ってちょっとやってみようかなっていうことをちょっと考えてやってみたいなっていうふうに思ってるんですね。で具体的にはね来月のちょっと6月のね4日ぐらいから4日の日曜日、11日の日曜日、18日の日曜日と3週間にわたってですね、イベントをやろうと思ってます。やる内容はね和田屋の新しいスタジオを作ったんで、スタジオ80という新しいスタジオを作らせていただいて、そこではですねもう気軽に映像制作をしてもらえるという環境を作ったんですね。僕らプロの、技術がなくてもできるようにっていうことで作ったところで、まあ子どもたちにですね、僕らが一体プロの人たちがどうやって、映像を作っているのかなっていうことを、ちゃんと知ってもらって、でちゃんと何でしょうね、ディレクターの仕事ってこうだよとか、カメラマンの仕事ってこうだよとかね、そういったことをですねちゃんと自分たちの持っている技術をしっかりと子どもたちに伝えて覚えて映像作りをしてもらうっていうこと、でそういうのを覚えた人が自分たちの持っている携帯電話とか、タブレットとかを使って映像を作るとまた全然違うものになるんじゃないかなっていう、めちゃくちゃワクワク感ですよね。ということで、そんなイベントを開催しようと思っておりますので、詳しくはですね和田屋のウェブサイトで、明日か明後日ぐらいから告知を始めますので是非小学生のお子様をお持ちのリスナーの方々がいましたら、子供を連れて、参加してもらえたら嬉しいと思っております。僕ららしいねアプローチでですねちゃんと楽しいイベントにしたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたしますっていうね告知をやらせていただきました。そんなわけでですね、今僕がねプロの人から、趣味の映像ってどういう風に見えてんのっていろいろと言われるときに、まあ当然ねプロだったらもっとこう作るとかっていうことはやっぱ言いたいことは言いたいんですよ。ただそういう今の子供たちが今育ててきた環境ってなんかもう全然違うんで、これからやっぱりこういうことをね仕事にしている人がいる、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方がいると思うので、そういった方々はぜひねそういう新しい方のこともですね一緒になんか大人同士でもですね手を取り合って考えていける時代になったらいいなというふうに考えております。ということで今日はちょっとね熱い語りというかね、ちょっと半分宣伝みたいな感じだったんですけども、今月の匠のコーナーということはやらせていただきました。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。実はですねもう3ヶ月連続でこの曲をかけさせていただいております。僕らのバンド曲でもあります、ルミノアのアカシア。
アカシアの咲いている銀色に咲く優雅なシルベアカシアの花のように咲き誇れたら何かが変わるかな。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
はい、ということでエンディングの時間です。まあ今日はですね、この、昔からですねずっと考えてたようなことを、話させていただいたので、実は結構自分としては気持ちよかったですはい、まあ本当にこれをね、きっかけにっていうことはないんですけれども、そういう、まあ作ってる人たちの支援とかもね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、応援していただければと思っております。ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。また、先ほど話したスタジオ80について気になった方は和田屋で検索してください。お願いしますはい、それではケイティの匠の時間第32回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、実はカレー屋さんの、カレー屋さんもキッチンカーもすごく興味があった、ケイティがお送りいたしました。この後は CM を挟んで22時よりセナシュンさんによる気ままにジュークボックスオンザブリッジスをお届けいたします。来月も第2日曜日6月11日の21時30分の放送、ぜひ聞いてください。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air